お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからホセア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はホセア書8章1節から14節と9章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、ホセア書8章の学びに入りますが、すべての預言者は地域的なメッセージをしただけでなく、将来のための今日の私たちをも超えたメッセージをしています。でも彼らのメッセージには、現代の私たちへの適用があるのです。ホセアとエレミアの預言以上に私たちに当てはまるメッセージは他にありません。どちらの預言者もこの国のまさに没落の時にその国と国民に対して預言をしましたが、彼らのメッセージは今日の私たちと国々にも重要な警告を与えています。イスラエルが神様に背いた時、彼らは自分たちを解放してくれるようにと自分たちの王と富に頼りました。ホセア書8章の1節から4節。角笛を口に当てよ。わしのように敵は主の宮を襲う。彼らが私の契約を破り、私の教えに背いたからだ。彼らは私に向かって、私の神よ、私たちイスラエルはあなたを知っていると叫ぶが、イスラエルは善を拒んだ。敵は彼らに追い迫っている。彼らは王を立てた。だが私によってではない。彼らは市長を立てた。だが私は知らなかった。彼らは銀と金で自分たちのために偶像を作った。彼らが立たれるために。彼らが私の契約を破り、私の教えに背いたからだと、神様はなぜ彼らを捕囚に送られるかを説明しておられます。以前に神様は彼らの罪を詳しく説明され、彼らが神様の戒めを破ったことを示されましたが、彼らの罪は同時に神様が彼らと結ばれた契約を破るという結果にもなりました。神様は彼らに当てはまる契約をアブラハムと結ばれました。そして神様は彼らに当てはまる契約をモーセとも結ばれました。その契約は特にあの地と神様がどのようにその地で彼らを祝福されるかに関連していて、それはもし彼らが神様に仕えることをしないなら彼らをこの地から追い出されるという契約だったのです。それから神様はダビデとも契約を結ばれました。さて、人々はこれらの契約を破りましたが、神様は決してご自分に誓われた契約は破られません。神様がモーセとの契約は条件付きの契約でしたが、アブラハムと結ばれた契約とダビデと結ばれた契約はどちらも無条件の契約でした。イスラエルは契約を犯すこともできました。そして彼らが契約を犯したとき、神様に裁かれました。彼らはあの地から追い出されましたが、そのことは決して神様があの地を彼らに永遠の所有として与えられるという契約を変えたわけではありませんでした。これは単にあの世代はあの地から追い出されたけれども、他の世代がそこに連れ戻されるということを意味しているだけです。彼らがエジプトから出てきたときにそのことが実現しました。 人々は不信仰のためにこの地に入ることはありませんから、神様は彼らは決して約束の地に入ることはないが、彼らの子供たちがその地に住むようになると言われました。またここには、彼らは王を立てた、だが私によってではないと書かれています。神様はダビデの家系がイスラエルを支配すべきであると言われました。しかしヤロブアムが反乱を起こしました。彼が立てた王の家系からは、生ける神様に立ち返る人々は一人もいませんでした。この王たちは人々を神様に導くことはしませんでした。その代わりに彼らすべてが偶像礼拝に入って行きました。一番初めからヤロブアムは、一つはサマリアに、もう一つはベテルに金の格子を建てました。彼がそのようにしたのは、人々が宮で礼拝をするために南のエルサレムに帰っていかないようにするためでした。ですから神様は彼らを裁かれました。なぜなら彼らは神様が認められることのない王たちを立てたからです。ホセア書8章の5節。サマリアよ、私はあなたの格子を跳ねつける。私はこれに向かって怒りを燃やす。彼らはいつになれば罪のないものとなれるのか。彼らはいつになれば罪のないものとなれるのかと書かれています。彼らは有罪で罪深く、無罪などでは全くありませんでした。ここにはサマリアよとありますが、英語ではサマリアよ、お前たちの格子はと書かれています。サマリアはアハブの父親であるオムリのもとでイスラエルの首都になりました。アハブはイゼベルと結婚しましたが、彼女の父親はシドンでバールの礼拝者であるフェニキア人の中の祭司でした。そのためイゼベルは数百人のバールの預言者たちをイスラエルに連れてきました。その結果、多くのイスラエル人たちがバールを礼拝するものになってしまったのです。またここには、私はこれに向かって怒りを燃やすと書かれていますが、神様は彼らを裁かれることを意図しておられました。サマリアは今日でさえも荒れ果てたところです。でもその昔、一度はサマリアに象牙の城が建っていたのです。考古学者たちはとても素敵な象牙の香水の瓶やあらゆる種類の美しい骨董品をそこの廃墟で見つけています。そこを訪れる人たちはその廃墟のありさまを見ると、その荒廃のひどさに目を見張ります。それは当然です。神様がサマリアを裁かれたからです。そこは素敵な建物のある美しい場所でしたが、神様はその場所の上に裁きを下されました。なぜなら、人々が神様に背き、そこにある格子を礼拝していたからです。偶像礼拝は神様が忌み嫌われる罪です。ホセア書8章の6節。彼らはイスラエルので、それは職人が作ったもの、それは神ではない。サマリアの格子は粉々に砕かれる。今日その金の格子がどこにあるかはわかりません。考古学者たちはこれまでその欠片さえもそこで見つけてはいないのです。おそらくどこかに持って行かれて粉々にされたか、溶かされたかもしれません。神様はこれらの人々に言われます。あなた方は私に背いてこんなものを礼拝したが、これは神ではなく、あなた方を助けることもできないのだ。ホセア書8章の7節。彼らは風をまいてつむじ風を刈り取る。麦には穂が出ない。麦粉も作れない。 たとえできても他国人がこれを食い尽くす。この説は飢饉とまた敵たちがこの地に入ってくるという両方の裁きについて語っています。ホセア書8章の8節、イスラエルは飲み込まれた。今彼らは諸国の民の間にあって誰にも喜ばれない器のようだ。イスラエルは飲み込まれたと書かれていますが、今日この十部族はどこにいるかご存知でしょうか。多くの人々がアメリカ合衆国はエフライム部族だなどという考えを持っていますが、それ以上にバカバカしいことを思いつくことはできません。もしあなたもそれが本当だと思っておられるのなら、エフライムに下る神様の裁きについてこの箇所の数章を読んでください。エフライムに関しては裁き以外には何一つ言及されていません。またここには、今彼らは諸国の民の間にあって誰にも喜ばれない器のようだと書かれています。今日私たちはイスラエルの部族がどこにいるかを突き止めたり身元を確認したりすることはできません。イスラエルの人々は彼らが捕囚の後あの地に帰った時にユダ部族と混じり合い、その時以来彼らを分ける方法はないのだと確信しています。彼らは今日世界中に散らばっています。実際イスラエルの国全体よりももっと多くのユダヤ人たちがニューヨーク市にいます。今日イスラエルの中にいるよりもその地の外に少なくとも4倍のユダヤ人たちがいるのです。ホセア書8章の9節、彼らは一人ぼっちの野呂場でアッシリアへ登っていった。エフライムは愛の贈り物をした。ここにも神様のイスラエルに対する裁きを引き起こしたもう一つの特別な行動が書かれています。この表現は何という罪の宣告でしょうか。彼らはあの耳の長いロバのようだというのです。イスラエルは助けを求めてアッシリアに登っていきました。そしてアッシリアを買収しようとしたのです。エフライムは愛の贈り物をしたのです。ところが彼らはアッシリアを買収できないことに気づきました。その代わりに神様は彼らを裁くためにまさに彼らが頼ろうとしたそのアッシリアを使われます。ホセア書8章の10節から11節、彼らが諸国の民の間で物を送っても、今、私は彼らを寄せ集める。しばらくすれば彼らは王や首長たちの重荷を負わなくなるであろう。エフライムは罪のために多くの祭壇を作ったが、これがかえって罪を犯すための祭壇となった。祭壇は礼拝のための場所であり、神様がイスラエルに祭壇をお与えになりました。ヘブル人への手紙の中には、教会が天に祭壇を持っていることが書かれています。今日神様の御座は、私たちにとって恵みの御座であり、主イエスは祭壇のところにおられる私たちの偉大な大祭司なる方であって、私たちのために取りなしをしてくださっています。でもここでは、神様はエフライムは罪のために多くの祭壇を作ったが、これがかえって罪を犯すための祭壇となったと言われます。イスラエルは宗教に頼り、偶像礼拝に頼りました。そのことは彼らの助けにはならず、ただ彼らの上に裁きをもたらしただけでした。宗教はこの世界がこれまで経験してきたうちで、最も身を滅ぼさせるものです。 宗教が世界を滅ぼしたのです。インドでは牛は聖なるものです。そこでは数えきれないほどの人たちが飢えで死んでいるのに、それでも彼らは牛を食料に使おうとしません。歴史を通して宗教は私たちを助けないどころか人類の種族を害し滅ぼしてきたのです。しかし誠の救い主であり、神の御子主イエスだけが私たちを罪から完全に解放することがおできになります。ホセア書8章の12節。私が彼のために多くの教えを書いても、彼らはこれを他国人のもののように見なす。彼らはこれを他国人のもののように見なすと書かれています。つまり人々は神様の教えを何も知らなかったのです。神様はここで次のように言っておられるのです。私は彼らに文字に書いた御言葉を与えた。それでも彼らはこれを他国人のもののように見なす。彼らは御言葉を知らないのだ。これはイスラエルに対する非難であり、また今日私たちへの非難でもあります。教会の一番重要な働きは神様の御言葉を述べ伝えることです。牧師は事務員であるべきではないと思います。牧師は人々の間に入って社会的な名士になるために召されたのではないのです。大切なことは彼が講壇に立つときに神様の御言葉を述べ伝えているかどうかということなのです。もし述べ伝えているのなら、あなたはその牧師を支持しなければなりません。ホセア書8章の13節。彼らが私に生贄を捧げ、肉を食べても、主はこれを喜ばない。今主は彼らの不義を覚え、その罪を罰せられる。彼らはエジプトに帰るであろう。彼らは儀式を行い、言葉は知っているが、それだけのことです。主は彼らの不信仰を知っておられ、彼らを受け入れることはありません。ファンダメンタル主義の語彙を学んだ数人の人たちのうちのある人は、いつ主を賛美しますとか、主の祝福がありますようにとかいうことを知っています。これらは素晴らしい表現ではありますが、一部の人たちの口には無意味なのです。主はこれを喜ばないのです。今主は彼らの不義を覚え、その罪を罰せられる。彼らはエジプトに帰るであろうと書かれています。バビロンがアッシリアを滅ぼしたとき、十部族の中から多くの人々がユダからバビロニアに捕囚に連れて行かれた人たちに加わり、一緒にかの地に帰ったことは明らかです。同時にエレミア書からバビロニア捕囚のときに多くの人々がエジプトに行ったこともわかっています。ホセアがここで言っているのはそのことだと思います。ホセア書8章の14節。イスラエルは自分の作り主を忘れて多くの神殿を建て、ユダは城壁のある町々を増し加えた。しかし私はその町々に火を放ち、その宮殿を焼き尽くす。イスラエルは自分の作り主を忘れて多くの神殿を建てと書かれています。彼らはエルサレムにある神殿の代用品を建てようとしました。神様はエルサレムの神殿の中でのみ神様に対する生贄が捧げられなければならないと言われたのです。ユダは城壁のある町々を増し加えたと書かれています。ユダもまた罪を犯しました。神様は彼らを後で裁かれます。しかしまず最初に起こることは、イスラエルにあるこれらの神殿が打ち壊されることです。興味深いことは、この地の他のどの部分よりも、イスラエルの北の部分がもっと荒廃しているということです。 ほとんど雨が降らない。ずっと南の方のネゲブではそのように荒廃していることもわかります。しかし北の方の部分、特に世界中で最も豊かな谷の一つであるエスドラエロンの谷では、誰も予期していないような荒廃がありました。そして今日でさえもその地に下された神様の裁きの証拠を目にすることができるのです。さて、ホセア書九章の学びに入りますが、この時イスラエルは国の中で全てのことが大丈夫である印として繁栄により頼み始めています。言い換えれば、彼らは自分たちの貨幣の価値を上げ、土地の生産を増加しようとしていたのです。でも神様は、彼らは頑なな目牛以外の何者でもないと言われました。神様は彼らを繁栄をもって祝福されましたが、それが自分たちの霊的な状態の現実に対して彼らを盲目にさせました。事実、彼らはまさに神様の裁きである補修の危機に瀕していたのです。ホセア書九章の一節。イスラエルよ、国々の民のように喜び楽しむな。あなたは自分の神に背いて姦淫をし、すべての麦打ち場で受ける姦淫の報酬を愛したからだ。イスラエルよ、国々の民のように喜び楽しむなと書かれています。彼らはもっと罪を犯していましたが、その罪を楽しむことは減っていました。あなたは自分の神に背いて姦淫をしと書かれていますが、あなたは売春をしたのだと言われます。すべての麦打ち場で受ける姦淫の報酬を愛したからだとは、言い換えればイスラエルは彼らの生産を上げようと努力していたが、その代わりにその生産が彼らの上に裁きとなったということです。株式市場は上がり、豊かさがもたらされています。スーパーマーケットの棚は食料で軋んでいます。アルコール飲料はたっぷりあり、ワインも豊富です。それらすべてがイスラエルを欺きました。神様は私たちを繁栄をもっても裁かれます。神様は言われました。私はあなたのためにすべてのものを用意した。それなのにあなた方は自分の才能と能力のおかげだと言っている。あなた方は高慢な民であり、私に頼らず、私のおかげであることを全く認めない。それがイスラエルの姿でした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルは金の子牛と罪のための祭壇に頼るというテーマで、ホセア書8章1節から14節と9章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。